刺しますときに、その祈りに父なる神様が答えてくださるというだけじゃなくて、2人または3人が私の名によって集まっているところに私もその中にいる。インマヌエルなる神様前、キリストを中心にして共に祈っていく、祈りの行動を起こすところに、あるいは礼拝を捧げるというその中に共にいてくださるという、いよいよそのご自身を表してくださるということが語られているんですね。またその集まった民が互いに愛し合うという、アガペの愛で愛し合うところに神が共にいてくださるとも約束されているんですね。第一ヨハネの4章の12節に、神を見た者はまだ一人もいない、もし私たちが互いに愛し合うなら、互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいますし、今ね、神の愛は私のうちに全うされるのである。だから私たちは互いに愛し合うべき、キリストの愛、アガペの愛で愛し合うべきである。愛を愛し合うという行動ですね。そこに、インマヌエルの神様がいよいよご自身をお示しになる。共においでくださるということが分かってくるんですね。共に集い、今日も私たちは共に集います。また、聖餐を執り行います。心合わせて祈ります。そしたら、キリストにある行動の中、とりわけ私たちが一つになって、国士と心になって集まり、いろんな人たちのために心合わせて祈る。あるいは具体的に今度は立ち上がって愛し合っていく。具体的に助け合っていく。そういう中にですね、私は共に、共にいる。こういうふうに約束されているんですね。また、このマタイの28章の1節、一番最後には、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるんだ。宣教命令を復活のキリストは弟子たちに与えられました。そして愛し合い、キリストの福音を述べ伝える中で、このインマヌエルなるお方がいつも世の終わりまで共にいてくださると約束していてくださるんですね。愛は行動いたします。インマヌエルなる神として来てくださったこのお方はと共に住み宿り、またその愛によって私たちは触発し、私たちは愛に駆られて行動いたします。その愛の行動の中に主はいよいよ共におられる方としてご自身を鮮やかに表してくださるのでありますね。共に礼拝を捧げ、共に祈り合う、私たちのうちにいます。私たちの具体的に本当に互いに愛し合って、愛し合っていくという、その中に主はご自身を示し、このキリストを述べ伝えていく、述べ伝えていく、この救いを述べ伝えていく中に、私はともにキリストはいてくださるというのでありますね。先週、教団の宣教会議室に2泊3日で、神戸の事務所、教団事務所で、会議室でなされたその会議に出かけてまいりました。今回は東京からですね、講師の先生を迎えまして、今日の選挙というテーマで10名ぐらいの限られたメンバーとですね、声も聞いたわけでありますね。東條貴信という先生が来てですね、73歳になるお年を召した方、早稲田大学の社会学部の教授でありますね。社会学の先生、また神学者でもありますね。そして牧師でもあるんです、この方は。免納派というね、キリスト教2000の歴史の一つの流れでありますが、免納派の牧師であります。平和主義に生きるクリスチャンのグループでありますけどもね。この先生が来てくださいまして、まあ素晴らしい、すごいと言いますか、迫力あるですね、声を目の前で唾がかかるところでこの聞いたわけでありますね。本当に鋭いこの分析をなさいました。また歴史を紐解かれました。神学をこう語ってくださいました。この先生が言われたことで、今日の宣教というタイトルだったんですけども、 今日の伝道っていうものはね、教会が成している、クリスチャンが成している伝道というものは、強制拡大のための伝道というものはもはや通用しない時代に来てますよっておっしゃったんです。私たちが伝道していくのは、なんか強制が拡大されていくということじゃない、ね、そんな伝道ではない。むしろ私たちはアガペの愛で励まされて、隣人への愛の技として隣人に仕えていくというね、そのような中でまだまだされていくんだということを強調なさいました。皆さん、今の時代は終わりの時代ですね。終わりの時代の特徴というものははっきりしています。みんなの人々の心が冷たくなるんです。自己愛で生きているんです。多くの人たちが自己愛を主張します。心の中に偶像をいっぱい抱えて生きているんですね。不意者もこのことを私たちは警戒しなければないんです。韓国で9月にですね、韓国の受験の季節でありまして、まあすごい受験戦争だということがね、映像で流れました。そしてね、多くのクリスチャンの人たちがね、教会に集まってですね、蒼天祈祷会にいつもの3倍も集まる、たくさんです。そして一生懸命お母さん方が祈っている、その祈りが終わりますと、季節が終わりますと、蜘蛛の子散らすようにまた教会から人が去ってしまうというね、そういう現象が毎年この繰り返されていると言いますよね。お母さん方が自分の我が子のために将来を安定を願う、ね、いい大学に入って、そしていい就職して、そして安定したこの生活することを願う、これは分かります。だけどもクリスチャンがそのことだけに一生懸命、これはね、心の中にある偶像なんですよ。本当に我が子の安定した将来というものがもう全てになってしまっている、ね、それだけを求めに教会に来ていると。韓国の教会は大きな教会たくさんありますよ。今そういう教会はみんな廃れつつありますよ。何万人という教会がたくさんあるんですか。だけど今そういう教会が廃れつつある、厳しいですね。でもそれは当然だと思うんです。当然だと思います。キリストを崇めていく、キリストの心を心でしていく、キリストに従っていく信仰じゃないんですから。他の宗教でも同じようなことをやってるわけです。キリスト教でも同じことをやってる。それはみんながその心の中に自分の偶像を持っている。その偶像を、その願いを叶えてくるために、ただ単にキリスト教を利用しているだけの話であります。これは偶像と申します。神様以外のものを神として崇めているんですね。私たちも気をつけなきゃならないと思いますね。で、そういう偶像、教会が大きくなって立派になって、そういうことだけを求めている伝道っていうのはこれ偶像ですよ。それは必ず裁かれてしまいます。廃れてしまう。私たちが気をつけなきゃならないということを申されました。この時代の人たちは宗教や信仰に関心がないのかと、そうでもないんですね。人々はクリスチャンのうちに本当の信仰を見たいんです。クリスチャンの生活の中に神様のアガペが、愛が何であるかを知りたいんです。触れたいんです。クリスチャンは本当にキリストを信じ、キリストに従って生きている、キリストと共に生きている、そこにあるキリストのアガペの愛を見たいと多くの人たちは願っているんじゃないかと語られ、東條先生とその教会の方々は、あの 9.11、 あの大震災以来ずっと今もね、東北の陸前高田市との方々との関わりを今も続けてらっしゃるそうであります。最初いろいろ言われることがありました。クリスチャンがあの大変な現場に飛び込んできて、いろんなことをありがとうと言われるだけじゃなくてですね、神様がいるなら見せてくれよって、こんなひどいことをする神様、ひどいじゃないか、神様どこにいるのか、神様何をしているのかと、悲痛な声を背中に聞きながら、 涙流しながら祈りつつ、黙々と人々に仕えて奉仕をしてきたそうであります。